通告5番松本義人君。
4番議員松本義人です。通告に基づきご質問をいたします。まず最初、引き下校についてお尋ねをします。引き下校が平成元年から総額約14億5000万円の巨額な予算が投与され、平成20年に完成し現在に至っています。現在の管理状況と今後の活用についてお尋ねをします。漁港内の船舶の状況は、8月23日、港内に13隻、そのうち漁船と思われる船は1から2隻、大半が遊漁船であろうと思われました。陸上の船揚げ場や空き地に約16隻、大半が遊漁船でした。また、直近では11月21日、先月で、港内7隻、そのうち漁船とも取れる船は1隻、大半は遊漁船で、陸上の船揚げ場や空き地に約17隻、これも大半が遊漁船でした。東側から敷地内通路は雑草と団地区で覆われ、人が通れるのがやっと、車が通れるような計画はあったと思われますが、見る影もありません。漁港内陸域では軽船岸と船揚げ場が利用されていますが、他施設の広場は約半分バリケードで封鎖されたり、雑草の中に大きく土砂が盛られ、またカルバートボックス等の土木用の資材が雑然と放置されています。現在引き漁港は港内船舶を係留し、船舶を管理するには最良の港と思われます。その理由は、利用する船がほとんど遊漁船で数が少ない、言い換えればもったいないの一言につきます。総額約14億5000万円の巨額な予算が投与されたこの素晴らしい漁港を、将来もこのまま放置しておられるのか、今後の町としてどのように管理され活用されるのかお尋ねをいたします。続いて、嶺北町消防団編成についてお尋ねをします。本来私自身消防委員を務めている状態でありながら、この席での質問を戸惑いましたが、 LINE の入団無策もありますので、できることなら早い方が良いのだと考え取り上げた次第です。ご理解をいただきたいと思います。嶺北町消防団は現在宮内和人団長のもと17班女性消防隊によりと、すみません、17班と女性消防隊により編成され、日夜を問わず町内の防災防火に寄与していただいております。女性の方々も平成24年から女性消防隊員として嶺北町消防団に加入いただき、活躍をしていただいているところでございます。このことにつきましては、嶺北町消防団女性消防隊要項に基づき運用がなされ現在に至っておりますが、今回取り上げた件は近年の男女格差是正等が取り上げられ、男女の職に差別がない時代に入っています。事務系の仕事はもちろんのこと、もともと男性の職務と思われていた女性の警察官、特に白バイ隊、大型トラック、トレーラー、重機の運転手、その他があります。また逆に男性の看護師、保育士、調理師など男女の差別はありません。消防団においても、国内地方の団体で女性隊員の加入数も徐々に増加し、男女の区別なく活動されているところでは、 かえって思いやり助け合いの中でスムーズな運営がなされているということでございます。東京都内の消防団には女性の団長もおいでになるようでございます。今回現在の社会状況の中でこのような件についてこの席で取り上げることこそ問題視されるような案件ではないかと心しているところでございます。消防団運営は常に団と入念な協議の上運営に当たられていますが、この件に関しても消防団また女性消防団員の意見もあると思います。女性の意見も尊重しながら現在の方法が良いとお考えの隊員の方のために嶺北町消防団女性消防団消防隊要項はそのまま残しても地域の範囲に入り男性と同等に最前線で救命防火防災などに努めたいという方もあろうと思います。前向きなご検討をお願いいたしたいと思いますが、町長のお考えをお尋ねをいたします。次に車両税についてお尋ねをします。先の決算委員会の中で軽自動車特にコンバイン、田植え機と公道で走行しない作業機の課税について質問しました。その質問の折水田を走る田植え機に課税されるなら水の上の走る遊具船はどのようになっているのかと私がお尋ねをいたしました。町の方から遊具船にも課税してあるということでありました。委員会で質問管理に制限がある関係で再質問できませんでしたのでお尋ねをします。これまで私の知る範囲では遊具船への課税はないものと思っておりました。現在遊具船への課税もあるとすればどのような形で課税しているのかお尋ねをいたします。続きまして4番目でございます。山びこ事業についてお尋ねをします。山びこ事業は行政の手の届かないところや地域の取りまとめ と要望に基づきすぐにできるということで今やなくてはならない存在だと思っております。この事業については私も行政におりましたのでいくらか分かっているつもりですが約20年前のことで考えと変わっていると思われますので発祥の経緯、事業の目的、意義等についてお尋ねをします。またこの事業を遂行する上で樹木の伐採等に地権者、隣接所有者または受益者関係等の同意書の提出が求められています。同意書を取るに至った理由、経緯、内容等についてお尋ねをします。5番目でございます。防災行政システムについてお尋ねをします。このことにつきましては先の6月議会において一般質問をいたしました。 2,3 納得のいかない点がありましたが持ち時間の都合により再質問できませんでしたので再度質問をいたします。先の回答ではタブレット端末普及率 64% ということでした。予算関係の事業内容の説明での購入台数は850台この頃から配布数約550台残300台ということになります。また予算説明の中でタブレットの末端の配布は高齢者世帯のスマートフォンを持っていない所帯への配布と説明を受けました。しかしながら先の6月議会一般質問の町長答弁は65歳以上高齢者と70歳以上高齢者のみの世帯ほかスマートフォンを誰一人お持ちでない世帯や実質的に高齢者のみの世帯等に区長さんと連携しながら配布しているとのことでした。タブレットの 購入予算は約5000万円かねねの高額です。私たち 議会議員、町民の方々への予算関係の事業内容の説明と事業の内容が食い違っています。また配布残のタブレット数約30台も、ね、すみません300台も異常です。自治体はもとより事業を行う者にはそれ相応の積算根拠が必要です。積算内容の説明を求めます。またすぐにでも対応できるような説明があった電波の届かない地域への対応はこのことについても先の一般質問での説明は経営体電話会社の電波のもう入らないお宅が数件あると把握しており、携帯電話会社に対し調査と改善措置について要請を行っているということでした。このことは町でできないことです、他人に責任を転嫁している最低のシナリオです。町内には電波の届かない地域が複数あることも予算説明会の折分かっていたので、この電波の届かない地域への対応をどのように行うか町民の方に不公平があってはいけない旨の質問もいたしましたが、対応できるとの答弁もいただいたと記憶しています。おります。同時に有線により取り込んである光ファイバーの活用も合わせて提案いたしたという記憶がありますが、必要はないし、タブレット端末は自由に持ち運びできるとの回答があったと記憶しております。電波の届かない場所の対応についても合わせて伺います。以上ご質問いたしましたが、回答内容次第では自責において一問一答方式により再質問をさせていただきます。
一般質問の途中ですが、ここで昼食のため1時ちょうどまで休憩したいと思います。時間前ではありますが、皆さん恐れですので休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。町長、
先ほどの松本議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の四季漁港についての1点目の東側からの敷地内通路についてでございますが、本箇所は四季漁港東側護岸の水たたき口部分となっておりまして、四季漁港海岸保全事業で整備した景観車護岸へのすり付け部分となっているため、車両が巡回通行できるような計画はされておりませんが、議員ご指摘のとおり雑草が繁茂し人の通行に支障をきたす状態となっておりますので、早急に通路の除草作業を実施をいたします。この件につきましては以前も他の議員からもご指摘があっておりまして、大変遅れておりましたことを申し訳なく思っております。大変失礼いたしました。次に2点目の施設内のバリケードで封鎖している箇所は、これまで熊本県発注の国道324号越波対策工事の消波ブロック製作ヤードとして活用しておりまして、現在その他の活用がないことからそのままの状態となっております。また土砂が盛られた箇所については四季漁港道路の埋め立てに活用するため必要な土砂をストックいたしておりましたが、計画の一部が鎮差地となったことにより余剰土地が発生した状態のままとなっております。ボックスカルバートなどの土木資材については新三重橋工事の際に下部工の排水資材として活用した建築資材を再利用可能なことから仮置きをしている状況でございます。いずれにいたしましても議員ご指摘のとおり水産業の振興を図る上で重要拠点であります四季漁港の機能強化を図るため、まずは仮置き土砂等を接続する四季漁港海岸に合わせた配合住宅の膨張や暴風、高潮対策として造成をし、災害時等の漂着物や廃棄物などの収集ヤード、あるいは多目的用地として 活用できるよう整備を図りながら漁港の適正管理に努力をしてまいります。また今後の多目的な式漁港の活用法については本年度から取り組みを行っております海業などの活用において天草漁業協同組合嶺北支所や地元漁業者関係者のご意見等もお聞きしながら将来へ向けた式漁港の活用のあり方について検討をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の嶺北町消防団編成についてのお尋ねで女性消防隊員が地域の班に入りたい方もいるかもしれないので女性消防隊員の意見を聞いて班への配属を検討したらどうかとのご質問でございました。議員ご承知のとおり現在の女性消防隊は嶺北町消防団女性消防隊要項第2条第2項により嶺北町消防団本部付きとなっているとともに同条第3項で女性消防隊に隊長を置くとなっておりまして訓練への参加を含め女性消防隊として火災予防の PR 活動とその役割に応じた消防団活動を行っていただいております。なお現時点での体制については消防団役員会の中で協議を行った上での配置となっております。また現在の女性消防隊員は9名でその大半は役場職員が隊員となっております。地域の班への配属となりますと女性消防隊自体としての活動ができにくくなることや機動分団への配属が多くなったり地域の班で1名の配属となる場合にはやはり、女性隊員が他にいないということで話し相手がいなくなること等も考えられますので女性消防隊については現時点においては引き続き現在の位置づけにより加入を行っていきたいと考えておりますし活動を行っていただきたいと考えております。なお議員も女性の意見を尊重しながらとのことでありますので再度女性隊員の皆さんの意向についてもお尋ねをしてみたいと思っております。次に3項目目の車両税についての質問事項で遊漁船への課税の形態がどのようになっているのかについてのお尋ねですがこれにつきましては所有者の方がどのような取り扱いをされているかで異なることになります。町では基本的に船舶への課税は行っていませんので今回質問の課税対象となっている遊漁船については所有者の方が個人や会社で事業を行っている方でその事業のために所有する土地家屋以外の事業用資産として保有しその減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入される資産となっている場合が該当するものであります。このように遊漁船を事業用の資産として所有し減価償却費として経費算入されている場合であれば算定基準に基づき固定資産税の償却資産分として付加しております。税額は課税標準額となる評価額に税率 1.4% を乗じて算定をしておりまして事業用資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税をされません。ただし150万円未満の場合でも申告は必要となっております。次に4項目目の山彦事業につきましては昭和44年10月に始まった千葉県松戸市のすぐやるかの取り組みを参考に嶺北町でも山彦課を設置その後山彦班となり現在は土木管理課の一業務として事業を継続し行っております。本事業の目的といたしましては住民の相談と要望に応え公共性のある箇所について簡易な修繕整備等を速やかに処理することを目的としております。本事業は各行政区からの申請により実施する事業であり金額の上限はございますが離道や水路をはじめ各行政区内において公共のように供している箇所の軽微な修繕や整備などに幅広く活用できる事業であるとともに他の事業と比べ迅速な対応が可能な事業であると考えております。 また同意書につきましては本事業の実施に伴い個人所有の土地を使用する場合や個人所有の樹木を伐採する場合などには公共の用に供するとはいえ当然、持ち主ご本人様の同意なく実施することはできませんので事業の実施にあたりましては必要に応じ同意書を取ることといたしております。次に5項目目の嶺北町防災行政情報配信システムよかなびについてでありますが令和4年度事業において町民お一人お一人がお持ちのスマートフォンに情報をお届けするための嶺北よかなびを導入し令和5年4月から稼働を開始これまで実施してきた告知放送が終了します令和7年3月までにスマートフォンアプリの普及と高齢者世帯などへのタブレット端末の配布を完了すべく進めてまいっております。11月22日現在で配布可能なタブレット端末は800台ございましてうち配布しておりますのが589台で残りが211台、配布率は 73.6% となっております。またスマートフォンアプリにつきましては同じく11月22日現在で2823アカウントのアプリ設定となっております。令和7年3月の告知放送終了まで残り4ヶ月を切っておりますので引き続きスマートフォンアプリの普及に努めるとともに必要とされる世帯へのタブレット端末の配布を進めてまいります。ご質問の予算関係の事業内容の説明は令和4年5月20日の全員協議会で行っておりますがタブレット端末は800台購入することとしておりその積算内訳は65歳以上の独居世帯用に459台、75歳以上の高齢者のみの世帯用に263台、区長用に51台、民生児童委員用に26台、地域包括支援センター用に1台の合計800台で独居世帯と高齢者のみ世帯の数は住民基本台帳に基づき地域包括支援センターが把握している数字を用い積算を行ったところであります。その後令和4年8月9日の議会臨時会における財産の取得についての議案説明の際に故障した場合の交換修理用として50台を追加して850台としておりました。次に携帯電波が届かない場所への対応につきましては本年6月議会の答弁と重複いたしますが導入当初はドコモの電波を受信するタブレット端末しかなく電波の届かない世帯がございましたのでその後 AU の電波を受信するタブレット端末とソフトバンクの電波を受信するタブレット端末を追加導入して対応をしております。それでも本日現時点で2個の電波の届かない世帯が残っておりますがその2個につきましても電波を増幅する機器を設置し1月末頃までには対応できる見込みとなっております。以上松本議員のご質問に答えさせていただきました。
松本義人君。
まず四季漁港についての件ですが漁港の施設は広場等においては使用目的を定めて建設されたものと思われます。当初から何でも置き場で計画はされていないと思います。あくまでも案ですが、ボックスカルバー像などの土木用資材の仮置きですが小山町配合地の新設された漁港管理道と陸域とに空地があります。その空地に仮置きはできないものかまた何度もその空地にパラペット高まで盛り上げハイビスカスやまた忘れつつ あります長木、長花、椿とかですね、浜湯の栽培により防風防潮あるいは町民の憩いの場としての活用はいかがなものかとも思われます。それがもしそれが実現し漁業の関係施設の計画がなく四季漁港内に空き地が出た場合、四季中央部に今子どもたちと一緒に散歩やボール遊びをするところがない、夕方缶ビールを片手に孫の手を引きながら広場に行って一緒にひとときを過ごすのもよし、サッカーボールでもで遊ぶのもよし、ぜひそのような場をお考えいただきたいものです。今の子どもはサッカーボール1個で結構楽しい時間を過ごせるものです。漁港は漁業の振興目的に整備されると思っているところですが、総額約14億5千万円の投資の割には効果がないようです。町民のくつろげる場所として活用いただくものも一つの方法だと思います。前向きに検討していただくということでございますけれども、経済効果ができるような活用をお願いを申し上げます。一点だけですね、これお願いですが、先の一般質問でですね、私この四季漁港にトイレの設置はお願いできないかということを申し上げたところがことがあります。これについては検討するということでございますが、今後よろしくお願いいたしたいと思います。続きまして2番、女性消防隊の件でございますけれども、国内ではですね、地域の実情に合わせて本部付きや各地域の分団に所属したり、女性のみで編成された分団に所属したり、活動の形は様々なようでございます。テレビ番組の海外のニュース、報道番組や映画の中でも男女区別なく活動し、男女それなりの長所短所を見極めながら、いろいろな場所で協力しながら活用活用役は生き生きとして素晴らしいものです。先ほど、田島委員からの質問があり、出会いの場の必要性も論議されていましたけれども、この消防団との団員の中で消防団の中で、出会いの場ともなるかと思いますので、今後のなると思います。移行についてもお尋ねしてみたいということでございます。前向きのご検討をよろしくお願いします。続きまして3番でございます。先の決算委員会の中で、軽自動車で特にコンバイン、田植え機と公道で、走行しない作業機の課税について質問いたしました。その質問のおり、水田を走る田植え機に課税されるなら、水の上を走る遊漁船はどのようになっているかいるのかとお尋ねしました。その時の回答は、遊漁船にも課税してあるということでありました。委員会では、質問回数に制限がある関係で、歳出はできませんでしたので、お尋ねします。これはさっき言ったかな、すみません、こういうことでですね、この船舶の課税については常に私は承知をしております。私の質問の内容と今町長からの回答がちょっと違っておりましたので、再度お尋ねしますが、この水田を走る堆肥機と課税するならば遊漁船も課税してあるかということでございましたが、課税されているという回答でございました。その点についてお尋ねをいたします
。はい、よろしいですか。財務住民課長。
はい、ただいまのご質問にお答えをいたしますが、課税については先ほど町長が答弁で申し上げましたとおり、事業用の資産ですねとして計上されている船舶については固定資産税の償却資産分としての課税がなされているということ でお答えをしていると思います。で、各ですね、遊漁船の船体各個体に対して個別の課税がされているということではないということでご理解いただければと思いますが、いかがでしょうか。
松本義人君。
それでは委員会の時に私に説明されたのは間違いだったということですかね。そう解釈していいでしょうかね。
はい、税務住民課長。
委員会の答弁の際にも課税される場合がございますということで申し上げたというふうに私は記憶しております。すべてが課税されていると、一律に何らかの課税がされているというふうな答弁をした記憶はございません。
松本先生。
私の記憶の中では私の質問のよりは水田を走る田植え機に課税されならば水の量を走る遊漁船はどのようになっているかということでお尋ねしました。その時課税は必要あるというような答弁でございました。そのような詳しい説明はなかったと思います。これは多分地域テープ起こしをしていただければ分かると思いますので、そこら辺ですね、私が聞き間違いかお宅の言い間違いか知りませんけれども、そこら辺はもし、そういう今のような、私に答弁のあとならば、私はいい加減な回答じゃなかろうかと思います。適当なその場しのぎの回答は慎んでもらいたい、そう思っております。何かありますかね。
あります、
はい、税務住民課長。
はい、ただいまのご質問ですが、私前回決算審査委員会の時の資料を準備をして持ってきておりますが、この際に道路運送車両法の定義に自動車とは原動機により陸上を移動させることを目的として製作された用具と規定されておりますので、田植え機が作業する水田は陸上に区分されるとの認識でおります。また船舶の課税については固定資産税の償却資産として深刻な必要がありますというふうに、資料として持っておりますが、以上です。
松本義人君。
この件について言うと言わんで大変だろうと。私は単純に簡単にですね、なんで水田は田植え機は水田を走るとに、そしたら遊漁船はどのようになっているかということで単純に、聞いたと思います。そしたら、そこはなくなかったと思いますよ。遊漁船にも課税してありますということを聞きました。ぜひですね、これはまたの次の機会で、質問しますので、多分テープ起こししていただいて私ください。ということで、私は何でこういうかというと、その場その場の回答が常に課長からあって、我々は騙されるケースがある。それで今までずっと私はもういろんなことでですね、例えばこういったことでどうかという、逆に積算基準なんかを示してしても積算しきらん場合がある。そこら辺ですね、執行部と私たち町会議員の間に、私が騙されっぱなしじゃなかろうかなというのがあったので、これ聞きました。また後でもまた他のも出てきますので言いますが、私はそう思っております。これはぜひですね、地域テープ起こしして私再度質問いたします。続いて山崎工事号についてお尋ねでございますけれども、お尋ねします、山崎工事号についてはですね、町長ご答弁のとおり、千葉県松戸市の杉浦栄子やるかを参考に本庁に設置されたと認識をしております。国内の大半の自治体がそれぞれの立場で類似の事業が進められると記憶をしております。嶺北町でも現在迅速対応が可能な事業として実施されていることですが、そのように理解してよろしいですか。これはですね、やまびこ事業ばかりじゃなくて、この発端の考え方はですね、これは松本さんの主張です。私が松本やったもんですからよく覚えとってですから、松本清だったと思いますけれど、その方が調査内外の連絡もして、全体的に土木じゃなくて他にともすぐ反応してできるような形をしていかんじゃかと。大きな市ですからね、松戸市は相当その頃は人口が増えてですね、 対応しに口に行くということで、こういったことができたと思います。鎌本清氏例の今のなんかいろいろあるですね、あの人の時代と思いますけれども、理解してよかでしょうかね、そこら辺。そういうことで、迅速でするということで。
土木管理課長。
今現在の山彦事業につきましては、町長の方からですね、内容等についてはご説明をいたしましたが、一応迅速ということを、この山彦事業の、いい点といいますか、それの大事な部分だというふうに捉えておりまして、これ山彦課から山彦班ってなって、今は土木管理課の一つの業務となっているんですけど、山彦班の時にはですね、一応、執行できるもの、中にはできないものも出てくる場合もあるかと思いますけど、当会内というのを取り決めて、その班の時にはですね、そうやって行っていたという経緯もありまして、今はちょっと当会内にできとるかと言われると、それは必ずしもできていない部分もあると思いますが、その迅速にという精神で、今の土木管理課の一業務となった後も行っているところであります。
松本です。
実は千葉県の松戸市はですね、もうすぐやるかの廃止がなされたと聞いております。廃止の例はですね、全ての担当係が日常的に迅速に対応で臨んでいると必要ないということで、東京近郊の自治体が松戸市と同じようにですね、もうそれを廃止をしていると、もう職員自体が何のかもすぐやるんだということでございますが、霊北の現状はどうなんですかね。
土木管理課長。
霊北町のこの山彦事業につきましては修繕とか整備の対象としておりますのは、広く見れば公共のように供している箇所ではあるんですけれども、その中の主なものとしましては、地籍上離道とかですね、水路となっている箇所を、実績としましては多く修繕を行っているという現状がありまして、この離道とか水路につきましては他の修繕の予算がですね、今現状ございませんで、この山彦事業の中で離道、地域の離道でありますとか水路の修繕をその財源として大事な財源にしておりますので、今後もですね、取りやめとかそういうことは考えておりませんで、この山彦事業は離道水路ばかりではありませんけれども、継続して実施をしていきたいというふうに考えております。
松本芳人君。
この山彦事業はどうしても迅速にできん問題がある、かもしれんと、離道とかなんかでですね、それはできんばって国にお願いしてしたいと、しかしながら町全体のこともすぐやるかのようにすぐですね対応できるような感じですしようという形で、今このすぐやるこの山彦事業費はあったじゃないかですか。それでその山彦事業で対応しきらん、例えば大きな事業でもすぐやるんだと、そういうことじゃなかったですかね。ただその限られた20万じゃ30万じゃ、それを迅速にやるっていうその事業だけですかね。町長どこなんですかね。
町長。
町が行います公共的事業につきましては、やはりその時々で必要性があるものをやるわけですから、できる限りですね早くやることは当然のことだと思います。山彦事業にかかわらず、今日もいろんな質問がありましたけれども、そういった質問に対してお答えしたことにつきましては、早め早めにやっぱり補助金の獲得でありますとか財源の確保等をしながら、できる限りですねその計画を早めにできるように今後も取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。
松本芳人君。
これは土木管理課の場合とは違うと思います。ちょっと例を言います。実はちょうど小松川地線のですね起点部のこの前してもらったところですね、私が令和してから1ヶ月ぐらいかかったですね、およそ担当課ですよ、この山彦事業の担当課、およそ1ヶ月よ。 ただ土のうを動かすだけですよ。それ担当方ってどう思われますか。それからこれはこれはこの該当の件、沖ノ田地区でございますけど、宮崎線のですね、該当、これ該当がずっと切れとると、もう地域の人もこれずっと切れとっとでさえ、これ該当で電話した、こうだとこが給電が電柱ば立て直すとかなんか予算するけれどその後をつけますということでした。宮殿が建つとに街灯がうんぬの関係なかでしょう。宮殿が邪魔なれば取り付け直してやるわけですから。それもしたらすぐお前たちはおかしかやかと私が言いましたけれども、そしたらすぐしていただきましたけれども、地域からは相当これについて要望がしたばってしてくれんと、そういうことでございます。やはり勉強も足らん。でそこら辺どう思われますかね。この杉あるかの基本的な精神と今の実情、町の実情。
土木管理課長。
先ほどちょっと例として出されたうちの一つであります、その小松川地線ですかね、その国道からの入り口のところに大型の土のそれは石積みが崩壊しているものですから、それ以上崩れないようにということで設置をしているんですけども、確かにご連絡をいただきまして、ちょっとご不具合があるということで、私たちも確認にはすぐ行ったんですけども、ちょっと勘違いといいますか、その土のうが破れている土のうがありましたの で、その泥がちょっとこう道路の方、路面の方に支障になるような形がありましたので、ちょっとそれを修繕をですね、それもそれほどこう、倒壊ないとかそういう迅速にはできなかったかと思いますけれども、それをしていたところ、実はその破れている部分が通行される方の支障になっているというよりも、その土のう自体がこう少し出っ張っとる部分がですね、ありましたので、それがちょっと、意見というか、私たちが状況のご連絡を受けた時のちょっとこう勘違いというか、そういうところがありましたので、それはもう大変申し訳なかったなというふうに思っておりますけれども、一応時間はかかりましたが、そのご近所の方にも直接お話を伺いまして、その少し道路の方に出ている土のうにつきましては、その後通行に支障のないように移動をさせていただいたところでございます。
松本義人君。
私はやり方を聞いとるわけではないんですよ。私がここにあそこは主人した方が世の中かいと移動した方がいいのかと言ってから、課長に私が2番目に課長にするとか、あんた知っとんやとか知らんじゃったでしょうか。その時1週間以上になっとっとですよ。担当から課長まで通っとらんとですよ。何もしなかったでしょう。そこら辺が山彦事業の担当課室はおかしいということなんですよ。ぜひ今後はですね注意していただきたい。それは家内の雰囲気ですよ。それから同意書の件です。現在財産管理でいろいろ町はしておられます。おられると思います。道路、河川、海岸、施設等ですね。これ全て、樹木の伐採は同意書は取っておられますか。
土木管理課長。
町道に差し掛かって支障のある支障木につきましては、一応年に1回ですね、広報誌の方で、所有者の方で、切っていただける分は切っていただくようにというようなお願いの内容も載せておりますが、なかなか現実にはですね、そこまで、できない状況がありまして、で町といたしましてはどうしても通行する車両とかそういうところに当たるような状況があるときには、町の方で、そのお知らせもした上でですね、広報誌によるお知らせもした上で、最低限の車両の通行に支障の出ない範囲のになるような伐採を実施しております。
同意書を取っとるか聞いただけやろ。
その際には同意書は取っておりません。例えば値切りっていうんですかね、その大々的に切らないといけないときには、同意書というよりも所有者の方に
お話をしてご了承を得て伐採しているというところでございます。
松本義人君、
町はそういったことでその都度都度取ってあるということでしょ、実情において。しかしですね、区長がですね、私のとこ来たですよ、同意書をくれんですか、今切らしてくれんですか、この同意書の中の場合町はくれんとですよと。区長さんからいろいろこの山彦事業で、申請が出てきた後に同意書も取ってこいと。町は自分たちが知れと思って空とか何かが実際がするときには、いやいや、そういった小さい空が来たから同意書取ってけと、そういったことを今やっとられるでしょ、どうなんですか。
土木管理課長、
一応やまびこ事業でですね、伐採をされる場合は、まあ、いろんな箇所もあるんでしょうけれども、まあ、その町道でありましたらですね、私が先ほどお話をしたような、同じような流れで伐採をできる部分もあるんですけれども、まあ、それ以外の町道じゃない部分の、例えば市道ですかね、やまびこ事業も市道であっても、不特定多数の方が通られる道は修繕とかの対象として事業のですね、実施をさせていただいているんですけれども、まあ、そういった市道あたりになります場合には、ちょっと町で町道について行っとると形とはちょっと違うやり方で、まあ、同意書がちょっと必ずいると、そういうようなケースもあると思います。
松本義人君、
私が言うのは、町が適当にそういうの全部その同意書を取ったり取らんじゃったりしとって、空から外には全部同意書を取ってけっていう、そこにごあとどう思うかって聞いたんですよ。
長、
先ほどちょっとお話をいたしましたように、その箇所の、まあ、所有者というんですかね、町道で町の管理であったり個人の管理であったり、まあ、そういうところで違いが生じているものと思いますけれども、ちょっと再度ですね、その山彦事業につきましても、町道の伐採を申請される区もございますし、離道とか水路にかかる小木を伐採を申請される区もございますし、先ほど言いましたその市道っていうんですかね、そういう個人の土地の関係の事業もありますけれども、もう一度やまびこ事業の同意書を、まあ、取る場合取らない場合という部分を、まあ、町道の小木ともちょっと照らし合わせながらですね、一度ちょっと確認といいますか、整理をさせていただきたいというふうに思います。
松本義人君、
区もですね、絶対区長だけの個人的な判断しないと思うんですよ。区は特に全部区の会の全員でよって言って、ここへやって来てもらおうかいとか何かしてもらおうかい、それに区長にですね、同意書を取ってけって、これは貸しんですよ、貸しに差し掛かっとったばきっと、なんでやって言うて私は今回質問したんですよ。町はその同意書は取らでんおって区だけにですね、簡単などれも取ってけという、そんないい加減なことはできんと思ってですよ。特に同意書なんかっていうのは、そこにおられん人たちは本土とか熊本とか東京までで同意書を取ったのに送らんまくですよ、区長さんたちは。それできますか、できんでしょう。そこら辺ですね、自分たちが町ではよかと、町の事業は適当なことで知っとる、区は厳格にするって、そういうところ考えはやめていただきたいと思いますが、町長いかがですか。
はい、まあ、今答弁、しておりますけれども、まあ、やまびこ事業につきましてはですね、先ほどから言いますように、まあ、町の土地をする場合、公共定期用地をする場合、または私的な部分の土地をですね、お願い、区の方からお願いをされる場合があります。当然やまびこ事業につきましては区全体の総意として出していただくわけですけれども、後々ですね、例えばその個人の方からクレーム等があった場合には、まあ、私どももそうですし、区長さん方もですね、困られるかと思いますので、そういった部分についてですね、同意書をいただいて、同意をいただいたということで確認をして事業をするようにしております。ただ中身的にですね、いろいろ山彦事業の内容等について同意書を取る場合、取らない場合等がいろいろこう混ざり合っているようでございますので、その点につきましては先ほど土木管理課長が申しましたように、きちんと整理をさせた上でですね、こういった事業についてはやはり同意書を必要とするということであれば、区長さんにも きちんと説明をしながらですね、同意書を取っていきたいというふうに思っております。
松本義人君。
あのですね、ぜひですね、この実情なんかも聞いてですね、あの迅速な対応をしてされるような形で取ってください。家臣の気を切ったに私のところちょっと唐突に私のところ印鑑もらわなきゃって言うたですよ。おかしかでしょ。それではあの次の質問に入りたいと思います。あのスマホの関係です。塩台数、これは前も聞いたんですが、購入台数と配布台数に隔たりがあります。このため説明を求めました。事業区内にはそれ対応の積算根拠が必要である。積算内容のその根拠の説明をもしてください。さっきのじゃなくて
漁獲データ対策室長。
はい、先ほど町長の答弁の中でですね、住民共同帳に基づいて、地域包括支援センターで把握している65歳以上の独居高齢者、70歳以上の高齢者のみの世帯ということで、説明をさせていただいておりますけれども、その元になっておりますのは、嶺北町の地域包括支援センターの運営状況という、書類の中で、一人暮らし高齢者世帯訪問状況等の中で把握している数字を用いさせていただいております。
松本義人君。
この積算の内容の説明はあまり私は分からないんですけどですね、あまりにも台数が あまり過ぎとる。ぜひですね、事業計画の時点のですね、積算なんかの基礎があると思いますので後でください。それから前回も言いましたけれども、タブレット端末の配布が高齢者のスマートフォンを持っていない世帯の配布 ということで私たちは説明を受けております。しかし、そうでない人にも、スマホを持っとる人にも配布はあっております。これどういうことですか。説明と違うような感じですよ。その予算の時の説明と違うような感じですよ。
漁獲対策室長。
はい。予算の説明というのは、5月の全員協議会か、もしくは、財産取得の時のどちらかのことかと思いますけれども、その時点でもですね、議員の皆様方からもご質問がありました通り、スマホを持っていても使いこなせてないような世帯をどうするのかというようなご質問もあっております。またですね、実際町民の方に説明する場合は、令和5年の1月発行の広報令北、こちらでも配布対象としまして、65歳以上の独居老人世帯、70歳以上の高齢者のみの世帯、スマホを持っていない世帯とした上で、上記対象者でスマホのお持ちの場合は選択可能というふうに説明をさせていただいておるところであります。
松本義人君。
私たち予算の中ではそういったことは聞いておりません。70歳以上の方は持たないということで、予算はそれで通ったと思います。そこら辺、もう一回その言い回しじゃなくて。
漁獲対策室長。
はい、令和4年度、本事業はですね、令和4年度の、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を受けて、実施しております。でその事業の補助金の申請は令和4年の1月時点で積算を行って国の方に申請を行っておる関係上、どうしてもその時点での数字を使った積算というふうになってしまいます。ところが実際にタブレット端末を配布するのは令和5年の3月から開始をしております。つまり1年以上時間が経過しておりまして、松本議員も ご存知と思いますけれども、1年経てば、まあ、65歳以上の高齢者の方っていうのは、まあ、中には入院されたりとか施設に入所されたり、まあ、中にはお亡くなりになられるような方もいらっしゃいますので、積算といたしましては補助金申請としてしておりましても、実際に配布する時点になるとその状況が変わっているというのは当然あり得ることだと思います。で、まあ、以前のですね、質問でも松本議員は公示とかでも、きっちり積算をするものだというふうにおっしゃっております。確かにおっしゃる通りだと思いますけれども、この人相手のこの本事業に関しましてはやはり実際に配布するときまで時間がかかっておりますので、ある程度の、数字の乖離はあるものではないかというふうに考えております。ただですね、松本議員がおっしゃる通り、確かに余っている数というのがある程度多いというのも事実でございますので、そちらにつきましてはできるだけ早急に配布を進めていきますよう努力してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
松本芳人君。
もうちょっとですね、計画した時点ではもうどのくらいこの人たちは使い切られんとかなんかピシャッとして計画するわけで、土木なのの積算はそうですよ。簡単に言ってから300台ぐらい余ったと、250台ぐらいで余ったとですよ。現に私たちは、私も嫁子もスマホ持っとって、本当は対象外ですけれども、私も持っとってそこしか余っとっとですよ、物取って。他の方も老人会の方も何台かと私と同じような事情の方も多いです。そう概して物取っても機種があまりにも余すぎるから、私はということで言うとですよ。もう一回お願いします。
旅客デジタル対策室長。
はい、当初ですね、計画してある、配布予定者の中でも確かにおっしゃる通り、まだ受け取ってらっしゃらない方もいらっしゃれば、議員がおっしゃるように、スマホを持っているけれども、受け取ってらっしゃる方もいるのは事実です。でスマホをお持ちであっても受け取ってらっしゃる方、一応スマホをお持ちですがどうされますかというふうにこちらの方も聞いておりますので、そちらにつきましては、こちらからあなたはスマホ持っているので渡しませんとはちょっと言えませんので、配布している状況です。で、未だですね、スマホをお持ちかどうか分からずで、配布が進んでいない世帯があるのも事実でございますので、そちらにつきましては残り4ヶ月を切っておりますけれども、その間にできるだけ配布を進めていきますように、努めてまいります。
松本芳人君。
それもですね、合わせてですね、そこを見越しとか行政でしょう。もう何台ぐらい看板券ってあまりにも多いぜ。200台もさ、200台でいくらですか。1500万ぐらいですよ、金額にすれば。そこら辺どう思われるんですか。私が遺産しておりましたって、だだもいい車乗らんとですか。過剰積算していたということで言うものは誰もおらんとですか。言うわけばっかりして、私は過剰の投資と思うとですよ。これは
漁獲データ対策室長。
積算に関しましては先ほどですね、工事と、人相手のものは違うという説明を申し上げております。で、その数字につきましてはですね、やはり当時、65歳以上70歳以上というそういったものを使った積算は妥当であったというふうに考えております。で、先ほどから申し上げております通り、受け取っていただきたい方への配布が進んでいないという事実はありますので、その点につきましてはお詫び申し上げますとともに、これからですね、残り4ヶ月の中で配布を進めていきたいというふうに思っております。
松本です。その受け取っていないというのは、ある程度分かっとったんじゃなかったか。何人ぐらいは使い切らんと、タブレットをそばに 100% 使うものおらんとですから、そこら辺は見越しはできんとですか。なぜ250台ぐらいの機械が実際余っとっとですか。私そこが一番懸念すると思いますよ。
はい、答弁ありますか。同じですか。
同じ
です。はい、松本芳人君の一般質問の時間が来ましたので、これで終了いたします。答弁が同じですので、
回答だけを。
じゃあ対策室長、じゃあもう一回、じゃあ
数につきましては、先ほどから申しておりますとおり、積算に基づいて行っておりまして、で、タブレット端末をですね、活用できない方がいらっしゃるというふうな ご質問でしたけれども、タブレット端末につきましては今までの告知端末同様、最悪置いとって電源を入れとっていただければ、告知端末のように音声で案内ができるので、それ置いとっていただけるだけでも大丈夫ですという説明を令和4年度の授業の、先ほどの説明の時にもさせていただいておりますので、同様にですね、今後、確実にはもう本当今までの告知端末と同様の使い方しかできない方であったとしても告知放送が来年の3月で終わってしまう以上その代わりとなるものを配布する必要がございますのでそういった趣旨で実施していることをご理解いただければと思います。
はい、以上で松本義人君の一般質問を終わります。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これで会議を閉じます。皆様お疲れ様でした。